んなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団シタダの提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。
歌はいいね。歌は心を潤してくれる。リリンが生み出した文化の極みだよ。そう感じないか？心と体にくつろぎの一服。介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。今年最後の放送となります。まずは一曲お聴きください。ベートーベン、歓喜の歌。本当に今年1年、この放送をお聞きいただきありがとうございました。で、今年も例年以上に本当にたくさんメッセージをいただいたなというふうに思っております。来年は、本当にもっともっとたくさんのメッセージを頂戴したいなと思っております。介護のことから日々の日常のことまでメッセージを受け付けておりますので、お願いいたします。そしてこの2022年、簡単ながら何があったかなということで、私の中で印象に残った部分をご紹介。まずは2月に北京オリンピック、冬季オリンピックがありましたね。18個のメダルを日本が獲得ということで、冬のオリンピックという部分では、日本史上18個というのは一番多くメダルを獲得できたオリンピックになったそうです。で、翌月3月がパラリンピックの開催となっておりますね。そして2月、ロシア軍ウクライナ侵攻というのが始まっております。これはこの12月もまだ続いておりまして、1日も早い、停戦といいますかね、終戦を願うばかりでございます。7月、安倍晋三元首相銃撃事件がございまして、これは選挙応援演説中ですね、67歳で死去されるという悲しい事件が起きております。日本という国は世界をリードする国の一つだと思っておりますが、その国のですね、首相をされた方がですね、いわゆる道端で襲撃されるってことは本当に起こるということが大変ショッキング、世界的にも衝撃を与えた事件かなというふうに、悲しい事件かなというふうに思います。9月はね、国葬がございまして4200人参列。またこれを機に、旧統一教会問題という部分でこの宗教のですね問題が取り上げられているかなと。個人的にはオウム真理教、あの時が一番大きい宗教問題だったと思いますけども、また改めてそういう問題が浮き彫りになっているかなというふうに思います。10月はね、オリックス26年ぶり日本一ということで、あのイチローさんが在籍されていた頃、扇監督がね、扇マジックなんて言葉もありましたけども、そこから26年ぶりにまた日本一に輝き、私自身は、西武ライオンズ一筋、でございます。余談でした。 あとはちょっと悲しいニュースもありまして、プロレス好きの私からして悲しいニュースでしょうかね。アントニオ猪木さんがお亡くなりになられた。そしてあのドリフターズのメンバー中本浩二さんがお亡くなりになられた。そして G リーグ当時、J3、テガバジャーロ宮崎に在籍されていた工藤正人選手がお亡くなりになられたと。ちょっと10月は悲しいお知らせが続いてしまったかなというふうに思います。そして11月に入りましてね、大変盛り上がりました、カタールサッカーワールドカップが開幕しまして、死のグループ、と呼ばれるグループに入りましたけども、ドイツスペインを撃破しまして2勝1敗でまさかのグループ1位通過。残念ながらベスト16でですね、クロアチア代表に PK 戦の末敗れましたけども、非常に盛り上がった大会かなと思います。結果、としましてはアルゼンチンが36年ぶりあのマラドーナさんのね、優勝から36年ぶりの優勝ということで幕を閉じた状況でございます。で、今あの本日この収録を実はしているのが12月21日になりまして、冬至ということですね、ゆず湯、かぼちゃ、小豆が使われるなんてことがありましてね、私もまあ、帰ったらお風呂はうちの奥さんにゆずでも入れていただいて、ゆず湯を楽しみながら冬至を味わおうかなというふうに考えております。さあ改めて介護ロボットについて話してみよう、やってみようでございまして、介護ロボットが、まあ、改めて注目されている理由なんですけども、まあ、慢性的なですね人手不足が、まあ、原因でございますね。はい、まあ、改めて介護者の身体的精神的負担の軽減に役立つと、また、要介護者の、まあ、心のケアが可能なロボットが出てきているということで注目されております。まあ、実際のところ、まあ、あの政府や開発企業が想定していたペースで介護施設への介護ロボットの普及は進んでません。これは間違いないです。実際に、導入されている施設で一番されているロボットに関しましては見守りコミュニケーションに関するロボットが最多で、導入率が 3.7% です。なんじゃそらっていうね、 3.7 ってね、どういうことみたいな。ほとんどの施設がですね、いわゆる介護ロボットに関しては導入しておりません。なんでかという、まあ、このなかなか普及しづらい部分に関してどうして普及しないんだろうと、一つがですね、まあ、あのロボットということでどうしても予算がない、予算がつかない、あとはそういったものの維持管理が大変、また使いこなせるかが心配、まあ、そういう部分になりまして3つ大きく出ておりますが、個人的にですね、導入できる予算がないに関しましても、じゃあ実際に価格帯を確認しているのか、ピンキリでありますので、本来は価格も非常に安価で導入できる介護ロボットあるんじゃないか、実際にどういったロボットがあるのかっていうのを本当に確認していれば維持管理が大変なのかそうじゃないのかって、それも理解できると思います。であれば使いこなせるかどうかというのも見えてくるはずなんですね。入り口ですでに拒否反応が出ている施設が非常に多いんじゃないのかなと。この業界まだロボットという言葉に拒否反応が非常に強いんじゃないのかなというふうに思う結果です。だって導入していないって多分考えてもいないんじゃないですか。 75.6% も導入してないなんてのは、そんな気もしております。まあどうしてもね、ホスピタリティを重視するっていう観点がありますので、介護ってね、人と人、おもてなし、思いやりと言いますけども、そこを重視するために前回も申しましたけども、ロボットの導入が必要なんじゃないんですかということでね、実際にご利用されている方と深く関わる時間をより作るためにね、ロボットの導入いかがですかということでございます。まあ介護ロボット改めてどんなものがあるかというと、まあ介護支援型、自立支援型、またコミュニティセキュリティ型というのがねありますよという話をさせていただきました。でロボットのまあ開発支援というのもありまして、経済産業省と厚生労働省では介護ロボットの開発普及の促進のため、ロボット技術の介護利用における重点分野として定めているということなんですね。まあロボット導入のメリットというのがあります。改めて5つ、とにかく介護する側のですね、身体的負担、心理的負担の軽減、 そして介護現場の作業の効率化ですね。そして4つ目、介護を受ける方の身体的精神的状態が良くなる。5つ目、介護を受けられる方が安心して睡眠が取れるようになるといういわゆる安心を得ることができるというふうに言われております。まあ、ご家庭においても家族の QOL の向上、介護の負担軽減につながり、双方が安心して過ごせる時間が増えると。とにかくこの介護する方の時間が取れるというのもありますが、たくさん出てきてるんです今ロボットがね。だから今からでも購入できて、施設にとってもご利用者にとってもいわゆるウィンウィンになるようなロボットはすでにあると思います。それぞれのご家庭でも構いませんよ。そしてこういう事業所関係の方もね、今から使えるものっていうのを探してみるのもいいんじゃないでしょうか。一昔前のパソコン導入、あ、パソコンなんて難しい、壊したらどうするの、それと同じです。決めつけて一歩を踏み出さない、逆です。一歩を踏み出してから決めてみてください。そうすることでですね、この介護ロボットもっともっと飛躍すると思います。多くの場所で使われるようになって、その情報状況がまた開発者へリターンされ、さらに改良が加えられていく。何でもそうなんですけども、より多くの方に使っていただいて、より便利になる、よりリーズナブルになるということで、この介護業界もですね、慢性的な人手不足もあります。だからこそ、人と人との、まあ、ホスピタリティを重視するために必要な場所に介護ロボットを導入していく必要が私はあるというふうに考えます。まあ、前回今回、ちょっと足早でございますけども、この介護ロボット必要性をちょっとお話しさせていただきました。今年1年、改めて、放送を聞きいただき誠にありがとうございました。来年もまたよろしくお願いいたします。
今更聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服2番館二郎歯科診療所を運営する、心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、メール info@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263、 燕市大曲3375、燕市交通公園内ラジオハートここで一服係宛までどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。
次回の放送は1月10日です。どうぞお楽しみに。